映画感想部
ポッドキャスト。
さあ始まりました、月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
さあ今回は94回目で5月号、はい、ということで、まあ5月号毎回言いますけどゴールデンウィーク、
はい、
もう映画のシーズンということで。
そうですね、
まあ映画館行くもよし、まあ外がね天候悪かったらお家でもよしみたいな。
そうね、
感じですよね。
映画のための習慣ですか。
そうですね、
元はというと、うん、レジャーに行く人もいいけど映画見て楽しんでいただければなと思っております。さあ、先月から、収録1ヶ月経ちまして、その間の映画ライフを聞いていきましょうということで、滝沢さん何本見ました。
はい、3本です。
3本。じゃあその中から1個ピックアップすると、
あえてネットフリックスの作品いきます。
ホネットフルク、
はい、シティハンターです。
あはいはいはい、
あはい、
ヒロ映画の、
はい、見ました。もう素晴らしかったです。
あ、よかった。
はい、あの何がいいかって言ったらね、うん、あのネットでも話題になってる通り、うん、鈴木亮平さんのサイバー療法、うん、完コピと言ってもいいんでしょうね。もうすごいんですよ。
予告編しか見てないけど、はい、声もちょっと寄せてますよね。
あー、そうですね、
うん、元から似てるのかもしれないけど、
だから違和感を感じないですよね、見てて。これほどクオリティが高い実写をやりきった人はいないなと思います、ね。
なんか元からファンだったらしいですね。
そうですね。
結構脚本から携わってるみたい
ですね。ですね。で、今回このシティハンターがいいのは、今回の作品がそもそものシティハンターってなんだっていう始まりのお話なんですよ。
あ、そうなんですね。
だからそこにやっぱりリスペクトを感じるんですよね。シティハンターってこういう作品なんですよっていうことをこの見せてくれることによって、あのファン、元々ファンは嬉しいし、知らない人は、あ、そうなんだ、面白いな、
そっから入っていけると、
ね、そのための映画なんです。
なるほど。
そのための作品作りに回ってるなってのがよくわかるんですよ。
なるほどね。
ただの、その、有名作品だからやりましょうっていうスタンスではないなって。
ただのリメイクじゃないみたいな。
めちゃくちゃよくわかる。
エピソードゼロみたいな。
そういうことです。だから、これね、ほんと多くの人に見てほしいな。そのファンの人も面白い、そうじゃない人も面白いっていう作りとしてレベルが高い作品となってるのが、このネットフリックス版シティハンターで、だから素晴らしいなと私は思いましたね。
はい。
なんで、ネットフリックスさんでね、お家でも、
気軽に、
先でも見ることができます。
はい、おすすめです。
はい、ということで、矢野さんの、まあ、何本見ましたか。
僕4本ですね。
はい、中でもおすすめなのは、
どれも良かったんですけど、
はい、
辰巳っていう映画、剣と数を取った庄司監督の8年ぶりの新作なんですけど、日本ノワールで結構ね、あの若手のもう結構無名の、ほぼ無名の人ばっかり出てる作品なんですけど、これがすっごく良かったですね。もう役者陣が僕本当不勉強で申し訳ないんですけど、ほぼ9割知らない、うん、初めて見る方々なんですよ。全員のこと好きになっちゃうし、ちゃんとしたノワールだけどもテンポも良くて、ちょっとバイオレンスもあるし、でもなんかね、一人ずつちょっと切なさもあるし、
はい、
もう本当に魅力あるいい日本のノワールを見たって感じで、ぜひぜひおすすめです。
はい、
さあ今回はですね、どちらも結構ミニシアター
ですね、ですね、
はい、まあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう、月刊映画感想部スタートです。
このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画、一つ目は矢野さんでございますが、何でしょうか？
さあ、今回僕が紹介する作品はですね、
はいはい、
再会がテーマのこちらの作品、はい、ああ、バラ色の人生です。
違います。
あれ？再会しますよね、久しぶりに。
そうね。
再会、感動ある。
そうね。
しんすけさん出る。バラチンじゃない。
しんすけさんはもう出ません、どこにも。
あ、出れないわ。
出れないっていうか。
出れないわけじゃん。
出れない
っていう。まあ、本人の意思で、
そう。みたいな。そう。本人の意思だから。ね。
え、バラチンじゃないの？
バラチンじゃ、バラチンって今多分言ってる人、令和でいないの。
ふさふさが探して。
そうね。
わずかな手がかりでお母さん探したりすげえみたいな。違う。
違いますよ。
何ですか？
ファストライブス再開です。
あ、そっちか。
そっちかじゃない。あの、コージー富田さんがモノマネしたいでしょ。
あれめちゃくちゃ似てるんですよね。似
てますね。
衝撃でしたもんね、最初聞いた時。あー、言う言うみたいな。ちんすけさん言うそれ。言い方も似てるんですよ、ね。まとか。
はい、じゃない。じゃないです。お願いしますよ、感想。
じゃあ、ファストライブス行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらの作品はですね、A24 というタイトルがありまして、
何度目だったんですかね。
そうね。で、この映画感想部では、A24 の制作、まあ、配給含めてね、はい、結構取り上げておりまして、ね、はい、で、その A24 案件は僕が睨むんですよ、
ね。そうですね。大体、あの、なんで僕1に対して矢野さんが3回呼んですよね。
で、最近だと、2023年の12月に、1月号か、
はいはいはい。
2024年の1月号にやった、はい、トークトゥーミー。
ああ、
配給だったから。
あれそうなんだ。
で、このなんかもう2、3ヶ月ぶりに、またやってきました。で、A24 の作品言うとき僕ね、
はい、
この会社の作品、こういう感じで見てくださいねっていうことを毎回言うんですよ。
そうですね。
でも今回は言わなくても大丈夫かなって思います。
あ、そうです。
言わなくてもちゃんと、なんか見れるっていうか。で、でもね、A24 らしさ全開の作品でございます。
そうなんだ。まあね、あの、それはいいことじゃないですか。
まあ、らしさないよりはね。
いいこと、
はい。で、より具体的にどういった作品かを言いますと、
はいはいはい、
ラブストーリーのベタな形として、まあ、小さい時に初恋同士だった男女がひょんなことから別れて、久しぶりに大人に会ったら、また惹かれ合うけども、お互いに家庭もあるよ。でも惹かれちゃうよねっていう、本当にベタな、
もうベタオブベタですよね。
の形があるじゃないですか。
はい。
今回のね、このファストライブスね、その形を取ってるんですよ。
うん。
ずっとその形を取ってるんだけど、でもこの作品ね、現実そんなんじゃねえぞ、ボケーって、ちゃぶ台引っかして
る。はい。
そこがいいっていうことですね。現実そんな甘くねえぞ、お前ら。こんな展開あってもな、こんな甘、ロマンチックなことねえぞ、バーカーっていう。それで、そういうスタッフ
いいですね。A24 のこの斜め上からのね。
それを、でね、まあ僕含めて、はい、多くの方々の中には、
はい、
あの時告白しとけばよかったなとか、
ありますね、
あの人にもしかしたら付き合えたんじゃないか、
うん、
思う、ね、思い、ちゃんと伝えとけばいいなって、これ学生の時あったとしても、大人だと引きずってるパターンあるじゃないですか。
ありますあります。
僕もね、一人いるんですよ、
うん。
あの人に告白しとけばよかった、みたいな。まあ、特にこれ男性が多いんですけど、
そうですね。
あの、そういった人に向けて、この作品、目を覚ませバカってみんなします。で、しかも、ビンタ、一発じゃないですよ。
え
ずっと叩き続けます。
往復ビンタなんですよ、
ね。往復ビンタって、もう数えられない。で、目覚めろバーンって叩かれるじゃないですか。
はい。
で、わかりました。もう、目覚ましてましたって言っても、容赦しないです。いや、まだまだまだ。これをずっと叩き続ける映画です。
スパルタですね。
スパルタなんですよ。だから僕この映画見ててね、うん、もう久々に映画館でもだえ死にそうになったし、反省もするんですよ、
はい。
で、こうやって苦しんでるけど、で僕ね、観客に向けて気まずい思いさせるとか、なんていうの、攻撃してくる映画が大好きなんで、
はい、
今回のこの作品、ベスト級に良かったです。
あ、なるほど。
めちゃくちゃ面白かった。もう本当に反省させられるんだけど。で、この映画を見てね、
はい、
もうなんか、あ、あの人に告白しとけばよかったっていうことを、もう僕思わなくなりました。もう無理無理。
あの、いい意味で前向きになれたってこと
ですね。そう、あら事業です。もう目覚ましました、ちゃんと。そういった作品なんですよ。
いいじゃないですか、教育的指導が。
もう、不適切にも程があるんですけど。スパルタですけどね。なかなかもう体罰はしないんですよ。褒めて、今日、例を伸ばすけど、今回タイムズです
か。なるほどね。A20 先生による。
でもね、そこがね、僕ね、面白くてしょうがない。
なるほど。
だから本当にベスト級に良かったです、これ。で、よりね、この内容を、
はいはいはい。
踏まえていますね、これ最初から。で、これ、この物語主人公である、韓国に今住んでる、12歳の男の子と女の子がいるんですよ。
ああ、いいですね。
で、女の子の方がソヨンっていう名前。
うん。
で、男の子の名前がヘソンっていう。
うん、
で、この二人ね、別に付き合ってもないけど、12歳男の子の女の子で、めちゃくちゃ仲いいんですよ。うん、でも、お互い好きなのも好き。 でも、まあ12歳だから、まあね、付き合うとかないじゃん。うん、でも、周りも、あ、この二人、いいカップルだねっていう感じ。う
ん、お似合いだねって。
そうそうそう、うん、そういうカップルいるじゃないですか。
はい。
でも、このソヨンの方が、家族の事情で、アメリカに移住することになったの、ね。
ああ、なるほど。
で、女の子ね。で、ソヨンも、この移住することによって二人は離れ離れになるわけですよ、うん。で、こっから12年の月が経つんですね。さあ、また24ぐらいかな。
そうですね。
で、ソヨンは、アメリカに移住すると同時に名前も変わるんですよ。
ああ、なるほど。
アメリカ名になる。
はい。
で、それがノラっていう名前なんですね。うん、で、こっからはソヨンのことをノラって言いますね。
はい。
で、女の子のノラは、24歳になったらどうなってるかというと、もうニューヨークで一人暮らしするぐらいの、バリバリで、もう充実してるんですよ。
うん。
で、今、作家としても活躍してる。
おー。
なんかもうアメリカに適してちゃってる。
成功してるわけですね。
そうそうそう。だからもうすごい順風満帆で、一方、男の子の子であるヘソンは、韓国で普通に暮らしてるんですよ。うん、でも、ノラのことが忘れられないんだろうなっていう子なので。
はい。
で、ある時に、女の子の方であるノラが、お母さんと電話してるんですよ。で、その会話はどういった会話かというと、
はい、
この時に多分 SNS が結構出だした頃なのかなっていう感じで、うん、で、お母さんとノラは、なんか韓国時代の知り合いを SNS で探す遊びをしてたんですよ。だから一時期やってたでしょ ?Facebook とか出た
時に。はいはいはい。
あの人、気軽に。
うん、
したら、おー、出た来た。そういう遊びをしてたんですよ。で、ある人物を韓国時代の人の検索して調べたよって話し合って、じゃあ検索終わったんで、あ、次、ノラがね、誰検索しよっかっていう話をお母さんにするわけ、うん。そしたらノラが、あの人、私が韓国時代に好きだったあの仲良かった男の子、名前なんだっけってお母さんに尋ねるんですよ。
うん、
この時点で、びっくりするわけじゃないですか、観客は。
そうですね。
え忘れてる。
程度になり下がったってことですよね。
ノラにとっては、ヘソンのことは、過去の人というかもう忘れされてるんですよ。うん、名前ずっと思い続けてたら、名前すぐ出れるでしょ、
はい。
逆にお母さん覚えてたんですよ。お母さんに、あ、ヘソンだよ。あ、ヘソンじゃん。って、もうこの時点で、
温度差がありますね。
ノラとヘソンは、この二人が再会するんですよ。
うん、
もう思いがずれてるんですよ。衝撃でしょ、これ。ヘソンずっと思ってたよ。で、ノラが、あ、じゃあ検索しよう、検索しようって言って、ヘソンで調べたら、
はい、
あ、ヘソンが見つかって、
うん、
したら、ヘソンは SNS 使って必死で、ノラ探してたことがわかるわけ
だ。あら、
あ、探してくれてんじゃんって言って、ノラはヘソンに友達申請して、そこで繋がるんですよ、
はい。
で、そこで久々に、リモートで画面通して再会するわけで、
はい、
で、その時再会したっていう瞬間、みんな二人とも嬉しそうなんですよ。ああ、久しぶりって言って、その後にノラはヘソンに何を言うかというと、あのさ、SNS でふざけ半分であなたのことを調べたら出てきたんだよねって言うんですよね。うん、さあヘソンが、え、僕は必死で探してたんだけどっていう、ものすごく、
ズレがある。ズレがありますね。
もう切なすぎるでしょ、
温度感が違いますね。
もう、こっからもう、ずっと、ね、こっからズレまくるんですよ、
うん。
で、こっからね、でもね、二人楽しそうなんですよ。で、そっから、このリモートきっかけに、リモートで毎日ね、通話し合うことなんですよ。
あ、いいじゃないですか。で、
韓国とアメリカってもう、朝と夜ぐらい、時差が違うんですけど、うん、でも、毎日二人ともね、会話するんですよ。で、二人とも楽しそうなんですよ。でも、今までの一連のやりとり見てると、観客としては分かることがあって、
はい、
それは、ヘソン、男の子の方のヘソンは、恋愛対象として、もうずっと好きだったことを毎日話せてる、楽しいっていうのなんだけど、ノラも楽しそうなんだけど、でも絶対恋愛対象じゃないでしょってことが分かるわけ
で。確実に友達としてですよね。
うん、友達としてなんだよ。でも、ヘソンすっごい、だ時差がありながらですよ、
うん。
こんな毎日なんで、それだけじゃ、そんなしないでしょ、
うん。
でもなんか見てると、ノラはなんでこんなに楽しそうに話すのかなって、実も睡眠時間削ってまでするんですよ。
お
なぜかなと思ったら、僕なりに解釈すると、韓国時代の、時代の時に戻れるからなのかなと。
はいはいはい。
ノラはソヨンっていう名前だったじゃん。
はい。
ソヨンにこの子、このヘソンと話せるときに戻れるから。
そうでしょうね、
うん。で、言葉の中でも言うんですよ。セリフの中で。 あんた、韓国語なんて、親かあなたとしか喋れないんだよね、っていうのと、もう一つあって、ヘソンはノラのことをソヨンって言うんですよ。
ああ、いいですね。
で、ノラは、もう、ソヨンっていうのを親も最近言わないよって。あんただけなんだよ。だから、この言葉か借りると、やっぱ、ノラは、もう、ヘソンと会ってるときやっぱ韓国時代に戻れるから楽しいんだろうなって思うん
ですね。本当の私みたいなね。
うん。もうそっからもずれまくってるんですよ。で、ある時にリモートで話すこともやめるんですね。で、そっからまた 12A の時があって。
あ、ソロにですか。
はい。で、二人とも36歳ぐらいになってるん
ですね。
で、その時に、ノラはもう、アーサーっていう旦那さんと結婚してます。
はい。
で、ヘソンもなんとなく彼女っぽい人もいるんです。
はい。
で、ヘソンが出張なのかな、アメリカに行くことになったんですよ。短期間ですよ。一週間とか、それぐらい。そのついでに、ノラと会うことになるんですよ。
いいじゃないですか。
で、ヘソンはアメリカ行く前に友達とかに、その、ノラとヘソンの関係をしている友達が心配するんですよ。え、お前まだ好きなんでしょ？会って大丈夫か？って言うんですよ。ヘソンは、いや、もうそういう恋愛対象じゃないから、俺らそういう関係じゃないからって言うんだけど、二人とも再会するときにね、ヘソンが待ち合わせ場所に行くわけよ。
はい。
もうまだ野田来てないわけね。うん、その時ヘソンね、よそよそしてるんですよ。お前好きじゃねえかって。だからちょっと小綺麗な格好してるわけね。お前まだ思い、お前さっき強がってたのに、お前好きなのバレバレなんですよ。で、そこにノラが遅れてくるけど、はい、ノラはね、めちゃくちゃ楽な格好で来るわけで、
はいはいはい、
もうお前ずれまくってるのよ、まだ。まだ再会しないよ、ずれは。で、そっから、ヘソンはニューヨークに来たから、はい、ノラが観光スポットに連れて行くわけね。で、二人がそこデートみたいな感じするんだけど、もう、ヘソンは嬉しいわけ。ずっと思いを持った人に自由の女神一緒に行ける。でもノラはただの観光なんですよ。で、このね、やりとりを事情を知ってる観客からすると、この二人のデートをね、もう、なんかね、見てらんないんですよ。
痛々しいわけですよね。
痛々しいんですよ。なんかヘソンは嬉しそうだけど、ノラは絶対違うな、みたいな。さらにね、こっから痛々しいところを見せられるのがあって、で、この観光終わりました、その日。じゃあ、ノラは家に帰るわけね。じゃあ、旦那さんの アーサーっていう人が家にいるわけ、
はい。
アーサーは、ノラとヘソンの関係をノラが聞いてるんですよ。
うん、
で、今日ヘソンに会うよっていうことも全然聞いてる。で、その後にノラが帰ってきた時、あ、今日どうだったって聞いたら、ノラは何を言うかというと、いや、あの人ね、私に会いに来てたわよっていう、こういうニュアンスで言うんですよね。
あー、いいニュアンスですね。全部思いが詰まってますね。
あれ、まだ私のこと好きだわよ、みたいな。
ニュアンスなんだ。
もうこれ見せられると、やめてくれよと。
矢野さんの近くに行ったら男性側の方ですからね。
観客としては、ここカットしてくれよと。その後にノラは、あの人ね、やっぱ韓国の、典型的な韓国の男性だわっていう。
うわ
もう文化が違う。もう私と合わないみたいなこと言う。もうここ痛々しい。
すごいですね。そんな、オフでやるところをオンで
ちゃんと見せるんですよ。でもさらに痛々しいことがあって、はい、この後にね、ノラとアーサー、ノラの旦那さんね、はい、それとヘソンで3人で飯肉行くっていう。
おーっと。
もう見てらんないんですよ、この回。で、この3人の会話がね、アーサーは別にヘソンに対して攻撃してやろうとか、
うん、
もう俺の奥さん取らないでねとかいうこともしないと有効的なんですよ。
うん、
でも 100% 有効的じゃないじゃん。多少で引っかかる部分もあるわけで。でも、ヘソンもそうじゃないですか。
はい、
で、ノラもそうじゃないですか。うん、この3人がね、別に喧嘩しないんだけど、うん、あ、今日会えて嬉しいよとか言うけど、韓国来てよ今度とか仲良くしてるんだけど、どれもお世辞に見えるんですよね。
うわっつらってことですよね。
なんかうわっつらの会話をずっと聞かされるのって、嫌じゃないですか、事情してて。で、会社でもそうでしょ、打ち合わせあって、商談ってすぐにやんないけど、本当に思惑があるけど、いや、ゴルフ行きましょうよって、もう聞いてらんないじゃないですか。
早く時を過ぎてくる。
そうそうね。その会話を永遠に見せられるんですよ。もうね。さあ、もうずっとビンタしまくりでしょ、さっき言ったように。
はい、
あーみたいな。もうやめてくれっていうことが、前編に起こる映画でございます。
で、これ、
すごいスパルタ教育
ですね。
で、これ最後、
はい、
まあいろいろ話したいことはあるんだけど、アーサーについても話したいけど、まあ高校時間
はない
けど、これ最後語りたいのが、 ラストにね、ノラがヘソンと、まぁ、あ、韓国に帰りますってなった時、送り迎えするわけ、うん、で、その時にね、送った後に、ヘソンが、あ、ノラが、家に一人で帰る時に涙を流すんですね。で、この涙の意味は何なんだろうっていうことを、僕なりの解釈で、
ね、はい、
まぁ、いろいろ、いろんな感情が詰まってると思うんだけど、で、一つ言えるのは、ヘソンと別れることが寂しいでは僕はないと思うんですね。
うん、そうですね。
これはもちろん話しいですじゃないですか。うん、でもなんであんなに泣いたんだろう、ノラが。と思うと、僕はやっぱり、ヘソンと別れるときに、まあヘソンを別れる際に、韓国来たら連絡してね、ああ、行く行く、みたいなことをノラが言うけど、見てると、あ、この二人もう二度と会わないんだろうなっていうことは分かるんですよ。うん、ニュアンス的に会うよって言ってるけど、で、二人別れる。ということは、一生ヘソンと会わない。だろうなっていうことをお互い感じてるっていうことは、ノラはヘソンと別れるイコール韓国時代の自分ソロンとの別れでもあるのかなって思うんですよね。
うん、
でこれノラって12歳で親の事情でアメリカに移住した、はい、で12歳でも人格形成できてるわけじゃないですか。うん、で物心もちゃんとついてるし、それなのに環境も違う、言葉も違う、しかも名前まで変わるって結構自分のことのように想像したら辛いっすよね。
うん、結構アイデンティティをこう、組み替えなきゃいけないっていうのはきついっすよね。
そうそう。でも、ノラはちゃんとアメリカに適してるわけですよ。
うん、
なんか、順風満帆に過ごしてまーすみたいな感じなん
です
けど。
そこで葛藤したところは描いてないわけですよね。
そうそう。だから、それを想像しちゃったんですよ、うん、僕、涙で。な、この人、ちゃんと韓国12歳で行って、言葉も名前も変わった。でも今、アメリカとして作家として成功してるってことは、彼女なりにソヨンを捨ててアメリカに合わせたんだろうなって、うん、この苦労ってものすごく、
そうですね、
自分を押し殺しちゃった。でもヘソンと会った時に久々に12歳の時の自分に戻れた。でももうヘソンと会えないということもソヨンとの別れでもあるっていう涙だと思うんですよね。うん、それとの決別があるからこそ、それを思うとね、最後のノラの涙がものすごく切なくなってくるんですよね。うん、そういったなんかいろんな感情があるパストライブスだったと思うんで、ぜひぜひベスト級に面白かったんで。
だからある意味再会っていうのが自分が、
そう
ですね。
だから
ノラにとっては
クランケソン、お前退場なんだよ。タイトルからしてお前は入ってねえんだよ。
すげえ。
だから あとポスターって谷蔵さん見ました。
あ、見ましたよ。
あれなんか仲良さそうでしょ。
うん、
あれね、映画見た後だと、いや、全然仲良くないからねっていう。あれ見ると痛々しいんですよ。いや、この仲良くすんだけど、思いずれまくってたよなって思って。そういった映画でございました。
うまいですね。
でもめちゃくちゃ面白かったんで、まあ、語れるところはあるんで、ぜひぜひ、
はい、
見てください。今月の矢野の仮想国者。
今回取り上げる映画二つ目は私でございますが、
はい、
いきますよ。デストラップ狼狩りです。
いいね、もう B 級感がいいですね。
いや、まあおっしゃる通りです、
うん。
間違いなくおっしゃる通り B 級感です。
はい。
はい、皆さん見られ、
あ、僕は見られ、
はい、です。はい。ではですね、話していきます。まあ今回ですね、あらすじのネタバレがっつりあるんで、
はい、
嫌な方は見てからでもいいですし。
うん、
これを聞いてからでも別にいいです。
ああ、そう、はい、ネタバレ云々じゃない。
はい。ではですね、まず私映画についていろいろね、この一言コメント最初言ってますけど、はい、この映画を一言で言うと、最後は100点、それまでは0点の映画です。
そんな映画あるんですか？
はい。
最後100点になる映画あります？
最後100点です。僕個人はね。
セルフ点からですか？
はい。
あ、そんな
0点から一気に100いきます。
ああ。
はい。そう、すごいでしょ。これについても後で言いますね。でですね、この作品ですね、まぁ、軽くあらすじ言いますと、その、漁師をやってるジョセフという、ね、うん、男性、この人がまぁ一応主人公です。
うん、
で、家族は三人家族でして、奥さんと、うん、まぁ、アンというですね、うん、奥さんと、ルネというですね、うん、娘がおります。共にですね、人里離れた森、まぁ、山ですね、うん、カナダの山だと思うんですけど、うん、まぁ、暮らしてると。
うん、
で、このジョセフというのは漁師をやってて、うん、まぁ、で、それで生計を立ててるんですよ。 だから、この作品ですね、結構序盤の方で、その、ジョセフが狩りをして、で、ルネは娘さんも同行するんですよ。うん、で、こうやってやるんだぞ、とかっていう風な手ほどきとか、結構丁寧に見せてくれるっていうシーンですね、があったりするんですけど、で、ある日ですね、野生の狼によって、罠にかかった獲物を食い荒らされてたというですね、ことを知ったジョセフはですね、狼を狩るためにですね、新たな、罠を仕掛け、狼の痕跡を追い始めるんですね。うん、で、なんですけど、森の奥で彼が発見したのは、明らかにですね、異常な数の人間の惨殺された、死体の山だったということなんですよ。で、この森には、狼だけではなく、さらに凶暴な何者かが潜んでるよ。はい。ってことは、ここで狼というやばいやつと、うん、この、
もう何かわからない黒幕みたいな、
おるぞ、うん、っていう風なのがあって、キャッチコピーで、この映画のね、キャッチコピーだったのが、狼 VS 殺人鬼 VS ハンターという風なね、うん、形になるんですけれども、うん、完全なミスリードです。
ああ、そうなんだね。
はい。ぶっちゃけて、狼ほとんど関係ないです。
ああ、そうなの？
はい。なんで、このキャッチコピー、狼 VS 殺人鬼 VS ハンターってなると、終盤にね、うん、この三つどもえの何か面白いのがあると思うでしょ？ない。
ない。
ない。おこれが本当に不誠実で良くないですよ。はい、僕はそこは結構お怒りですよ。
だからきっかけは狼なのね。
そう。
入る。でも、実際は違かった。
全然違う。狼、そんな、その、
前振りだけだった。
完全な前振り。そう、ふざけんなと思う。そこを期待して僕いたんですよ。
まあ、行く人いますよ。だからサメ映画だったらサメがあんまり出てこないみたいな。
そ
んな
あ、まあまあ、だからそう。だから三つどもえ感ってなんかいろいろあるじゃないですか。敵が一体じゃなくて、二人いるから、はぁ、やばいよ、主人公っていう風になったりするのを楽しみにしてたんですけど、ない
ない
ない、うん、この作品ですね、最初、冒頭でも言った通りですね、0点って最初言いましたよね。その通りなんですけど、93分の尺って短いですよね。
まあ短いね。
なんですけど、最初からですね、大して盛り上がらない。
はぁ、そうな
の、うん。さらにですね、中盤ですね、この中だるみします。
お
はい、うん。なんていうの、起伏がないんですよ、物語に。ありそうでない。そう。だからね、見ててワクワク感がないんですよ。
ないよね。
もう本当に申し訳ない。うん、つまらない。本当ね、0点。本当きつかったですね、見てて。もう、って、まだ10分も進んでないのみたいなね、感じなんですけれども。でも最後は100点なんです。っていうことについて、そこについてもフォーカスして話していきます。もうそれまで0点の部分はもういいです。話しません。うん、ではですね、その100点の部分について話すんですけれども、物語の途中ですね、ルーという男が出てきます。
うん、
はい。で、ある日ですね、この奥さん、ジョセフの奥さんが、倒れてるこのルーを発見して、彼をですね、連れて帰って治療するんですね。うん、で、彼曰く、自分は写真家で、
うん、
狼に襲われたんだって言うんですけども、この時点でもうバレてますよね。うん、観客からしたら、うん、お前がやばいやつだなってわかるんですけども。うん、で、まあ、こいつがその時点で殺人鬼確定なんですけれども、うん、まあ、もちろん、いろいろ省いてきますよ、ここも、主番も。省きますね。このですね、殺人鬼が、主人公ジョセフ、あと娘ちゃん、殺します。
おー。
なんで、主人公途中で退場します。
へ
ー。簡単に言うとですね。で、残った人は誰だ、
うん、
奥さんのアンですね。彼女が、こいつ、この殺人鬼を、復讐するというのがオチです。で、その復讐の仕方、どういう復讐の仕方かというとですね、殺人犯の皮を剥ぎまくります。これが実は最初の
振りになってね。
振りと繋がっていくんだ
よね。
つまり漁師って何かって言ったら、バーンって殺した後に、いろいろと肉を、こう、
そうそうね。
出ますよ
ね。ケーとか。
はい。それを、こう丁寧に最初の方、こうやって漁師ってやるんだよっていうのが、最後に繋がるんですね。
う
ん、はい。これをじゃあ人間でやったら、やってみたらどうでしょうっていう、やってみようのコーナーですよね。っていうのがケツなんですよ。
これ R15？
違う。これね、残念ながら12なんですよ。
あ
なんで、僕はそこもすっごい残念なの。
そうね、どうせやるんだったらってことよね。
そう、うん、どうせやるんだったら R15 だったらもっともっとその残虐シーンがあった。
そこがね、なんかメインじゃないけど、
そう
したかったらってことだね。
そう。だそこ、あ、そう行くのねって最後思ったんですけど、だから、行くのねって言って、まあ、腑には落ちたんですけれども、うん、まあ、まあ、インディーズ映画らしさというか、うん、B 級映画らしさっていうのは全開、ね、うん、されてて、あ、これじゃんっていうふうに僕は、期待通りに納得したんですよねっていう。あ、はい、まあ、ただですね、まあ、それまでが0点だったというところがクソ残念だったなというところですね。はい、はい、もうまとめます、はい、まあ、もうちょいうまくストーリーをね、展開してくれ。もう、だから最後ありきみたいな感じになってるのかなって逆に。だから最後思いついちゃったから、その前作ろうかなっていう。だから不自然な言うところもあるのね。
明らかにその。辻褄を合わせる。
そうそう、だから、殺人犯とその娘ちゃんを、二人っきりにさせるようなシーンとかもあったりして、ね、あ、なんかあえて、うん、いや、これ、だってそうなったらそうなるじゃんみたいな。いや、これおかしいでしょ、
はいはい、
これだって、お前、母親ならさ、そこのケアぐらい完全に、お前、そこは感づくよねって。うん、まあ、だからこっちは納得いかないっすね。
そうね。
うん。それってちょっと安直すぎないかとかっていう感じではあったりとかして、見たい人は、まあ、ゆくゆく、
その、
配信で見てもらってもいいけど、皆さん、見なきゃいけない映画ってありますよね。
はいはい。
そんなにお時間もね、悠長に取ってられませんよね、と。なんで、番手は下の方でいいです、全然。本当そういう作品でしたね。
はい、
なんていう、まあ、最後は良かった、
うん。
最後はだから100点よ。
うん、
俺からしたら。あ、こういう感じが B 級だよねっていう風にあるんですけど、それまでもね、もうちょっとしっかりやっといてくれっていう風に、ちょっと心底思った、まあ、残念な作品だったなっていうのが、うん、僕が思った感想でございますね。はい。はい、以上が私の活動報告でした。10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で、第3希望まで決めていきます。そしてそれをサイの目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということでね、先行後方の口じゃんけんです。
はい。
最初はグー、じゃんけんチョキ、アイコレチョキ、勝ちました。滝沢先行でございます。
はい。
はい、今回の対象期間でございますが、4月26日から、5月の25日まででございます。
はい。
皆さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。
はい。
一つ目、浸水0メートルから。
青春。
はい。二つ目、バジーノイズ。
JO1。
三つ目、またヴィンセントは襲われる。
嫌ですね。
四つ目、富士見ラバーズ。
ちょっと思い出しただけ。
5つ目、胸騒ぎ。
胸騒ぎの土曜日はちょびちょ
ば。6つ目、恋するプリテンダー。
ラブコメ。
7つ目、ミスティング。
吉田圭介監督。
8つ目、三日月と猫。
同情するな金をくれ。
9つ目、デッドデッドデーモンズ、デデデデ、デストラクション、交渉、
オンタン。
そして、10個目、関心領域。
いやー、面白そう。
はい、ということでございます。
これも A24 だ。
あ、そうです、関心領域ね。
はい。
はい、そうですね。ジョビジョバのことをまず覚えてる人がどれくらいです
か？胸騒ぎの土曜日、
11日。はい、やってましたね。2000年ぐらいですよね。
けね、まあ、まあまあ、そうか、それぐらいか。
そんぐらいですよね。
ジョビジョバ、バラエティ番組やってたんですよ。
いや、ジョビジョバまず知ってる人多分少ないでしょうし、まず多分マギーさんとかが、その昔コント集団だっていうことも知らんじゃないですか。
でもね、今、皆さん活躍されてますよね。
ね、
ドラマでうわー出たりとか。
うん、
まあ、どれ、役者さんとして知名度があるのかな。
そうですね。
コント集団だったんですよね。
いや、もう本当に、
だから、
スペーストラベラーズ
っていう。そうそうそう。あれ、舞台やったら、元広監督があれを映画化したいと言って映画化された
そうですよね。
それでなんか、ジョビジョバってすごい集団がいるみたいな。
うん。
だから、今で言う。大学生じゃないけど、ダウ9万とかね。
あ、そうですね。
そんな感じの広まり方でしたね。
そうですね、
うんうん。誰かが注目してみたいな。
うん。
そういうユニットだったんだ。でも今みんな本当活躍されてますもんね。うん、やっぱ才能あったんだなって思いますね。
よかったですね。うん、はーい。あ、ではですね、第一希望から決めていきたいと思います。滝沢の第一希望、またヴィンセントを襲われる。
はい、これは、はい、 あんまり注目っていうか、あんま分かんなかった。
あ、そうなんですね。これね、海外で賞、なんだっけな、すごく話題になったんですよね。
ホラーなんでしょ？
そうですね。目が合った人が、だから次々と襲ってくるっていう作品で、カンヌ映画祭で話題になったんですよ、ね。はいはい。なんかこれが面白いっていうのを聞いたんで、
はい。
興味があって選びました。矢野さんの一つ目何でしょうか？
ミッシング。
はい、そうですね。吉田圭介
監督。吉田圭介監督大好きなんで、これの新作、空白以来か。あ、じゃあ、あれか、神様の、
神は見返りを
求めるか。
はい。
あれ以来の面白く。で、今回すごく楽しみなんですよね。内容聞いたら、結構エグいなって感じの。
はいはいはいはいはい。私も予告見て、ワオって感
じ。はい。
はい。では、滝沢の第2行けばいきます。関心領域です。
はい、これもね、
そうですね。
結構また当たる可能性。でもなんかね、今見とかないといけない設定なのかなって思います
、ね。そうですね。一足早く、見た方、曰く相当すごかったっていう作品らしいんですよね。ということで選びました。で、さんの第1話は何でしょうか？
デッドデッドデーモンズ、デレデレ、デストラクション、交渉。いや、先ほど言った通り、本当に前哨が本当素晴らしかったんで、今年見たんだけども結構トップクラスに入るぐらい。もう、交渉楽しみですね。
そうです。まあ優しい映画館だと前編を多分もう一回やってくれるかな
と。もうそのままずっと延長してる可能性
が
これあと1ヶ月遅れたんですよね。
あ、そうなんですか、
ね、本当は4月に交渉やるはずだったんで。1ヶ月延期になって。はい。ということで、楽しみです。
はい。わかりました。じゃあ、滝沢の第3希望いきたいと思います。そうですね。バジーノイズ。
はい。
なんかね、YouTube 見ると、やたらと、
あ、出てくる。
予告出てくるんですよね。
まあ今あと JO1 の人
もすごく、ね。そうですね、川西さんが出てらっしゃいますからね。はい、風間監督という方がですね、サイレントってドラマあったじゃないですか。うん、はい、サイレントを、作られた方、
うん、
監督された方なんですよね。
うん、
はい。なんで、それでなんか話題みたいなことがあって、はい、なんでちょっと、なんか、私もね、4、5回じゃ済まないぐらいなんか見てるんで。
はいはいはい。
まあ、じゃあ見ようかなっていうことで、選びました、うん。はい、ということで、矢野さん。
何を見てる？
4、5回？あ、予告
で。あ、予告ね。
はい。まあ、4、5回ぐらい予告見てるんで、選びました。はい、ということで、ジャイノさんの、第3希望なんでしょうか？
めちゃめちゃ、どれも見たいんだけど。
はい。
あ、じゃあ、富士見ラバーズ行
ってみます。おー、富士見ラバーズ。
松井さんですよね、これ、ね。
そうです、はい。
ちょっと思い出しただけが良かったんで、はい、これもちょっと楽しみに。他も見たいいっぱいあるんだけど、やられました。
はい。わかりました。はい、ということで、一枠目からおさまいようです。一枠目、またヴィンセントを襲われる。
スリラー。
一枠目、ミッシング。
石原さとみさんですよ。
三枠目、関心領域。
いや、怖いね。
四枠目、デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクション、交渉。
マジ、あのちゃんとイクラちゃん、マジいいからね。
5枠目、バジーノイズ。
いやー、これも、爽やか。
6枠目、富士見ラバーズ。
こちらも、ラブコメっぽい。
はい。
いきますか。
はい、ということで、運命のサイコロタイムいきますよ。
はい。
いきますよ、レッツサイコロタイム。では、いきますよ、滝沢のレッツサイコロタイム。よいしょ。2!
ミッシン！
吉田圭介監督。
はいはい。
はいはいはいはい。いいです。私もね、吉田監督大好きなんで。多分ね、矢野さんがこれ当たらないことが決定したんで、延長戦の可能性はね、ありますね。
あ、まだ見てないからわからない。
大丈夫じゃん、今まで吉田監督。
でも、
大好きじゃん。
このサイコロで当たったのは初めてじゃない？
あれ、犬猿。
あー、そっか、犬猿やったか。
やっとかやってますよね。
そっか。
はい。はい、
じゃあ、
はい、
か。
はい、2で、が出たら、振り直しです。はい、ということで、矢野さんのレッツ最高タイム。6!
おー！
富士見ラバーズ！
いいじゃないですか。吉田さんと松井さん。
すごいですね。日本の映画
のね、
有名どころというか、
いいじゃないですか。
役者さんがね、出たがる2人ですね。
そうですね。
はい。
いいバランスじゃないですか。
はい。ということで、エンディングでございます。
はい、今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、次回はもう6月号でございますね。
はい、はい。
で、私たちが、感想言うのが、矢野さんがですね、5月10日、金曜日公開、富士見ラワーズ。
はい。
そして私、滝沢が、5月17日、金曜日公開のミッシングです。
はい、ということで、なかなかね、いい日本映画の監督さんを、神半期最後の、
配信でできる。
そうですね。
なかなかちょっと嬉しいですね。
そうですね。あと、他5月結構多いんですよね。
やっぱね、さすがにね、話題作いっぱいということで。
そうですね。
デッドデッドデーモンズは超全章見せてほしいな、後者もぜひ楽しみだと思うんで、ぜひ、機会があれば見てください。評判もいいんで。
はい。
はい、ということで、今回はラストオフ、どちらもね、ミニシアター系の。
そうですね。
はい。
なんで、まあそれ以外にもね、いろいろと配信の方でもう今月の、あ、今年の頭の方でやった映画とかはやってたりするんで、うん、
はい、このゴールデンウィークとか、あとは、まあお休みの日に見られたらなと思いますんで、
はい。
皆さん映画を楽しんでください。ということで、来月もぜひこちらの番組よろしくお願いします。以上、月刊映画感想部ポッドキャストでした。
さよなら。